ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
おー寒っ。かなり冷え込んできたな。今日はあそこで温かいものでも飲んでから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
いらっしゃいませ。おースナちゃん、ご無沙汰。
マスター、ホットチョコレート。うー、寒い。
はいはいはいはい、ありがとうございます。お待たせしました。
はあ、たまる。いやーマスター、ちょっとご無沙汰してました。相変わらずここはビジネス界の大物とか起業家の方々が来てたりするんですよね。マスターが思う最近の一押しのお話って誰のどんな話ですか？
僕の一押し、それはネクストワン。
それ最高傑作はって聞かれた時のチャップリンの言葉でしょ？
いや、まあ、それもそうなんだけど、でも実際このすぐ後に伺えるお話もすごく面白そうなんですよ。
今日この後すぐですか？どんな話を伺うんですか？
はい、リブコンサルティング常務取締役の権田和人さんと、ユニファ株式会社代表取締役 CEO の時康幸さんから、保育をもっと豊かなものにするにはというテーマでお話を伺うんですよ。
保育って保育園のあの保育ですよね。まあ現場は大変だって聞きますし、なんか保育園の数が足りなくてみたいな話も聞きますけど、独身貴族の僕にはイメージしづらいですね。
いやいや、まあそう言わないで、そのあたりはこの後聞いてみましょうよとお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにリブコンサルティング常務取締役の権田和人さん、そしてお客様にユニファ株式会社代表取締役 CEO の時康幸さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ではプロフィールご紹介します。まず権田和人さん、大手コンサルティング会社を経て株式会社リブコンサルティングに入社。現在はリブコンサルティングの常務取締役として、海外事業や新規事業開発の統括責任を担当。住宅不動産、外食、小売、教育、製造など幅広い業界のコンサルタント業務に携わってこられました。
というわけで権田さん、どうぞよろしくお願いします。権田さんのお勤めのリブコンサルティングといえば、あのサッカーの FC、 元 FC バルセロナで今はヴィッセル神戸のイニエスタ選手を、まあ、アンバサダーとして使われていて、はい、まあ、なぜイニエスタなのかっていう CM で大変有名ですよね。はい、まあ、その新規事業とかベンチャーに非常に関わりの深い権田さんですので、今日もそういった視点からいろんなお話が聞けるんじゃないかなと思ってます。はいは
い、さあ続いて時康幸さん、総合商社を経て外資系戦略コンサルティングファームで活躍された後、2013年にテクノロジーで保育と社会を変えていく次世代型保育園、スマート保育園事業を展開するユニファを創業しました。この事業は世界1万社以上が参加したスタートアップワールドカップで優勝するなど、国内外で高い評価を受けています。
トキさん、というわけでよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
まずこのユニファっていうのがどういう事業をされているかっていうのを教えていただけますか？
はい、あのユニファではですね、分かりやすと言いますと、こう保育士の今の現場って、連絡帳とかなんとかってもう全部手書き紙のまんまな状況なわけなんですが、はい、それをこう分かりやすく言うと、連絡帳がアプリで見れるようになります、ですとか、 いろんなこう、まあ、仕事という部分を、はい、こういったテクノロジーを活用して劇的に先生方の時間とか心にこうゆとりをもたらすようなサービスを実現して、その結果こう我が子の情報っていうのが保護者の皆さんもどんどんこうある意味ではリアルタイムで、もしくはタイムに見えていくと、それらによってですね保育業界の保育士の離職率をどんどん下げていこうとか、給料もっと上げれるんじゃないかとか、もっともっとその保育業界そのものをですね良くしていこうと、そういうことをやっている会社でございます。
これその世界1万社が参加したスタートアップワールドカップで優勝ね、それこそサッカーだってまだワールドカップ優勝してないのに、ね、トキさん優勝してるわけですよね、はいはい、これどの辺が特にワールドカップで評価されたっていうふうにお考えですか？
これはですね、我々0歳児の子どもたちからのバイタルデータだったり、膨大な写真に基づく子どもの発達情報だったり、はい、こういわゆるGAFAと言われるような会社でも持ってないようなデータをふんだんに集めながら発達支援をできることすることができると
。バイタルデータといわゆる活動データみたいなやつ。
はい、分かりやすく言いますと睡眠時間、それから睡眠中の体の傾き、はいはい、態度、それから体温データ。
あ、そういうのをユニファは測ってるんですね、一人一人のお子さんたちのやつを。
はい、例えば睡眠中においては、はい、乳幼児にこういったボタンみたいなものをですねこうお腹の上につけといてもらうと、そうするとこう寝てる間のさまざまなバイタルデータが自動で取れていって、
へ、
現状は先生方子どもの体の傾きとかを手書きで5分おきにこうチェックしてたりする業務があって、はい、それをつけとくだけで手書きの業務がなくなっていきますとか、
なるほど、
そういうふうな業務の中でですねバイタルデータをこう、まあ、取っていくということになりますね。
そうするとデータも取れるし保育園の先生も負担がすごく減るっていう。
おっしゃる通りです。これを使うことで劇的に業務が楽になって、しかもこれ医療機器でやってますので保育の質も上がってくれて、先生方がとにかくこう喜んで使ってくれると。ただその結果としてそういったデータが集まってきて、そのデータをさらにこう次の保育に生かしていくという循環を作っているということでございます。
すごいですね。
大変な業務で本当に、ね、5分に1回体の向きを見て皆さんのこう
今の
書き込んでいくっていう、
今の保育園の先生はそれやってるわけですね。
それをやってるのを、うん、それを自動にしてくれたっていう。
いやすごいな。で今トキさんおっしゃってくださったけど、ましたけど、そのデータって確かにいわゆるGAFA持ってないわけですよね、はい、つまりですね、だからまさにユニファだけが持ってるデータだっていう、そういうことなんですね。
はい、そのバイタルデータだけではなくですね、例えば園内で撮れる写真っていうものも保育士の方にこうどんどん撮っていただくと、もう我々こう子どもたちの写真だけで1億枚近くの写真を持っています。そしてそれを分析していくと、今誰と誰が仲がいいとか、子どもの姿勢の先の物体を認識する、最近子どもがずっと絵描いてるとか、子ども一人一人の興味関心っていうのも置いていくんですね。でその中で子ども顔が変わっていく中で、我々顔認識の技術を使って子ども正確にこうトラッキングしていきながら子どもの状態を把握していくと。これもですね、GAFAが欲しいけども多分そんなに簡単に取れるデータではないわけなんですね。
いやすごいわ。これルクミフォトっていうんですね、こういう。
はい、ルクミというブランドで、その中で写真サービスルクミフォトというブランドで、園内での写真業務をこう、まあ、支援しておりまして、でこの写真を連絡帳にこう入れてあげたりだとか、そういうことをやってる会社でございます。
すごいわ。ルクミーとキッズリー、はい、これはそれぞれどういうサービスかっていうのを改めて教えていただけますか？
ルクミーというサービスが、はい、私がこの元々創業期からやっている、うん、写真だったり先ほどの IoT に関わるような部分というところを行っている部分なんですね、はいはい、でこうキッズリーに関しては実は昨年の春にですね、元々はこれリクルートがやっていたサービスなんですが、それを買収したサービスになります。サービスの内容としてはデジタル連絡帳だったり、そういうふうなこう保護者向けのアプリが非常に強いサービスなんですね。
正直本当素晴らしい事業だなと思うんですが、これどういう思い出というかきっかけで始められたんですか？
元々のきっかけはですね、はい、私の子供が保育園に行っていて、
はい、
で、2人いて共働きをやっていて、
奥様も働かれていて。
おっしゃる通りですね。
ちなみにあれですか、東京でお二人とも働かれてたんですか？
私は東京で働いていて、はい、妻は名古屋の方で働いておりまして。
名古屋のじゃあ別の会社さんで。
そうですね、はい、初めはですね、妻が子供生まれた後に、はい、いわゆる東京にこう産休中は来てくれたんですけれども、はい、妻が職場復帰するタイミングで別居するかどうかを選択迫られたんですが、
まあなりますよね、
当時ただまあ夫婦のですね会議を延々と続け、結果ですねなぜかパパが仕事変わり引っ越しをしてです
ねやめた
やめたんですよね。
トキさんは奥様に、はい、が名古屋にもう戻っちゃったから、はい、もう自分が辞めてついていくと。
そういう意思決定をしたんです。
すごいですよね。
でそれくらいですね、まあ、家族で一緒にいることとか、うん、家族の幸せって大事だなと思い、当時、まああのまあ、名古屋に行きまして、はい、まあ、そうしてで名古屋でこう私もサラリーマンやってたんですが、
別の会社に勤められ
てたんですね。ただそうこうしてる間にこう自分のなりのこう人生のテーマをもう一度考えて仕事をもう一度やりたいなと思いまして、その時に私なりにその家族のためにいろんなものを捨ててきたっていうような実感もありまして、でさらにまあ家族の幸せのためには家族だけじゃなくて保育園も全部まとめてこうまあ変えていく必要があるなと思いまして、そう思ってこの業界に足を踏み入れました。
権田さんどうですか。権田さんいろんなスタートアップね、はい、ご覧になってると思うんですけど、はい、初めてこのユニファのビジネスっていうのを見た時ってどういう印象でした。
まあ、多分これスタートアップ界隈の中で、はい、この介護だとか、まあ、保育だとかもう明らかにペインはあるんですけど、
うん、
ペインはあるんだがそこに対してチャレンジをするっていうのはなかなかやっぱ難しいですよね、
うん、
やっぱりでっかい産業であるのは間違いないんですけども、まあ、表現なくもしれない結構遅れてる産業であり、
うん、
しかも分散型市場で全国に行くので、はいはい、そんなにこうすぐやって成果がパッて出るような事業じゃなかったりすると、まあ、なのであそれにチャレンジしてるんだと、それはすごいねっていうことと同時に、まあ、大変だねっていうのはセットになるようないわゆるそのチャレンジをされてらっしゃるなという、まあ、そんな印象を僕も思いましたね。
どうですか時さん。
ここは私自身その創業のテーマを考えるときに、はい、こうなんと言いますか自分の一生のテーマにしたいなと、私自身こうシリアルアントレプレナーというのはこれはこれで素晴らしいことだと思うんですが、
連続起業家っていろんな事業を立ち上げる人ですよね、
は
い、
そうですね、はい、ただ私はこう、まあ、いろんな意味でもその当時名古屋におりですね、うん、100% 私自身がこうもう人生を投じてやれるテーマを探し続けていた中で出会ったものであり、まあ、一定のビジネスのことも考えましたけれども、どちらかというと絶対誰かがやるべきなのにまだ誰もやってないようなテーマ、うん、で僕らしく自分らしくやれるテーマを選んだというところにはすごい大きな自信がありまして、
なんか確かに時さん今日僕初めてお会いしたんですけど、すごいなんか柔和なね、
うん、
温和なすごい優しい方なんだろうなって印象を受けますよ ね、
ね。でも喋り出したらすごい熱が、
そうそうそう
熱が伝わってきます。
熱はすごいです、ファッションは。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
浜カフェのお隣の本屋さんブックウォッチ書店の木村店長が今日もおすすめの本を紹介してくれています。
こんばんは、木村です。今日は法律関係で実績のある出版社日本果樹出版さんの作品を2冊ご紹介したいと思っています。法律関係の出版物というとすごく硬いイメージがあると思うんですが、この日本果樹出版社さんは最近アイドルやエンタメ業界にとって無視できないような作品を発表されているんです。
法律とアイドルとエンタメですか。
そうなんです。アイドル、エンタメ業界は共に著作権関係や労働契約など複雑な権利やリスクが多いんですよね。それでいて契約書が曖昧なケースもあるそうなんです。
なるほどなるほど。で実際具体的にはどんな本なんでしょう。
一冊は地下アイドルの法律相談という作品で、地下アイドルの悩みに答える内容なんです。人気がないからお給料払わないよとか、やりたくない仕事をやってって言われた時にどう対応したらいいのか、リアルな悩みに元地下アイドルの姫野珠さんと弁護士の深井剛さんが答えている内容です。
まあアイドルに関するニュースみたいなのなんか聞くことがありますけど、まさにこの本にそういう悩みが書いてあるわけですね。
そうなんです。
でもう一冊どんな本なんでしょう。
もう一冊は HKT48 にも曲を提供している作曲家の高木宏典さんの本、弁護士で作曲家の高木宏典が優しく教える音楽動画クリエイターの権利とルールです、
うん、
タイトルにもあるんですが、著者の高木さんは作曲家でありながら弁護士なんです。 YouTube で活動するクリエイターの方は特に必見で、知らなかったでは済まされない権利処理についても書かれているんです。弁護士だけあってこれはアウト、これはセーフという過去の裁判例を元にした分析も興味深い一冊なんです。なおそもそも契約とは一体何だろうっていうところから書いてあるので、フリーランスの方やこれから社会に出る学生、指導する先生方もぜひ読んでいただきたい内容なんでございます。
気がついたらものすごい金額を請求されたとか、まあ、知らぬ間に著作権を侵害していた、まあ、その過去の判例から分かる本なんですね。
そうなんです。
日本過剰出版さん、地下アイドルの法律相談、弁護士で作曲家の高木博典が優しく教える音楽動画クリエイターの権利とルール、チェックしてみたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Jキャストブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
ここからはさらに、保育サービスの将来性や可能性というテーマでお話をもっと伺っていこうと思います。まずですね、トキさんにお伺いしたいんですが、まあ、今もね、もうすでにいろんな保育施設の課題を伺ってますが、その預けたいという親御さんのニーズ、はい、だけど一方で保育所が足りてないっていう課題があって、こういった今の課題をトキさんどういうふうにご覧になっていますか。はい、
ここでの課題は保育園が足りないというよりも保育士が今足りてないっていうところに問題の本質があると思います。
人が足りてない、
はい、これは今若手の保育士のですね、年間での平均での離職率が今 18% ぐらいありまして、なんでこんなに辞めるのかっていう理由が大きく言いますとですね、この長時間労働ってまずあります、はい、意外にやはりこの書類だとか子どもは大好きなんだけども、こうまあサービス残業が多いだとか長時間労働で、2点目はこう事故が不安ですと、実は子どもの命を預かってたりする部分があって事故が不安です、うん、3点目は人間関係の部分だったりで、4番目ぐらいのところですね、まあ、賃金の話が出てくるというような、
お金はそれぐらい低いんですね、
う
ん、
実際やはりその保育士という職種がどれくらい給料がもらえるかっても公になっているものでありますので、うん、ただそれでもなってみないとわからなかったこう現場と理想のギャップっていうものが今の長時間労働、事故の不安、もしくは人間関係というようなところで上位トップ3で出てくると。でこれらの部分をですね、やはりこの ICT や IoT を使ってもっともっと先生はもう子どもにだけ集中できますと、うん、そういう環境を作っていくってことをしていかないとダメだろうと。
なるほど。そうすれば先生一人一人の負担が減るから、ね、先生方もやりがいが起きるし、逆に言えば増えますよね、きっと。あ、これだったら自分たちもやりたいっていう、それで保育園施設じゃなくて保育士をもっと増やしていきたいっていう。
おっしゃるです。そうやって現場の課題っていうものをラストワンマイルをちゃんと解決しきるみたいなことをですね、部分的なサービスじゃなくてこうオールインワンで全部やりますと、我々ルクミとキッズでやると全部業務がもう楽になってきますので、そこまでこうやりきれればですね、それなりのインパクトを持ってこの離職率をぐっと下げていくとか、保育士の社会的なステータスを上げていくとか、そういうことができるんじゃないかというふうに思ってます。
権田さんどうですか、このお話聞いて。
なんか僕らの感覚って、例えばなんとかビジネスっていう観点でいくと、なんか保護者のマーケットとかそういう形にこうなっていくんですけど、意外と一番最初に越えなきゃいけない関門は幼稚園とか、幼稚園の中にいる保育士さんとかっていう形が結構やっぱ重要で、そこが解決されないとその次のテーマに行けないと。なので順番もキッズリーとかっていうのは保護者向けの連絡アプリなんですけれども、そこから入ってるんじゃなくて、やっぱちゃんと幼稚園とか保育園とかっていう形で園の方にフォーカス当てて、そこからのペインを解消していってるっていうのが、なんかなんとなくこう世の中の見ているスタートアップっていうところとのなんか違いなのかなというふうに思います。
実際保育のまあ問題点、これ特殊だと思うんですけど、資格を持ってる人はものすごく多いで、求人倍率もすごい高いんだけど、でもその資格を使わないっていう方がすごい多いんですよ。
日本中に保育士を資格持ってる人いっぱいいるんです
ね。すごいいっぱいいるんですよね。
こちらとですね、今現役で働いている保育士の方が45万人ぐらいいますが、はい、資格、保育士の資格を持っているのに現場で働いていない方はもうその倍以上いますね。
本当ですか、はい、100万人近くいると。
そうですね。
へえ。じゃあでも資格持ってるってことは子供好きなわけですね、きっとね。
こちらとですね、
本当は働きたいんだけど、はい、いろんなそういう大変なことが多すぎて働いてないっていう、はい、
まさにそこが長時間労働だったり できるのかっていうところだったりするわけですね。
事故とかもそうですよね。
こちらとですね、は
い、その親御さんの方からも多分いろんな反響あると思うんですけど、お子さんを預けてる親御さんの方から例えばこういう話があったとか何かありますか。
親御さんで一番やはりこう評価されるのはキッズリーの連絡帳アプリはやっぱり評価高いんです。 あの朝忙しい時に手書きで何か書かないといけないとか、はい、お迎えの時もあの帰りの電車の中でもアプリで写真見ながら我が子の様子見れて、うん、で迎えに行った時に、あ、今日こんなことしたんですねと言いながらポイント絞って保育士とコミュニケーションができます、うん、結果的には保育園にとっても保護者との距離が縮んでいくってことはいろんなトラブルの回避になっていくんですね。やはりこういろんな状態が可視化されていくと変なクレームとかそういうのってなくなっていきますので、結果的には園の運営にとってものすごく価値があることだと思ってます。
トキさんからするとこの保育の課題解決にも一生捧げるって思われてるわけですよね、はい、そこまで思えるこう原動力って何なんですか。
自分の中でやはりこう大きかったのはこう家族のためにいろんなものを捨てて名古屋にこう移り住んだっていうところの中は結構大きいんですよね。そこでですねもう少し踏み込んでみますと、まあ、変な男のプライドみたいなの捨てたんですね、うん、でその時に自分にとって大事なことってなんだろうっていう部分を本当にこう考え詰めていた時にこのまあ家族が一定こう、まあ、あのうまくいき始めたんであれば次はまた他の世界中の他の家族のためにやりたいなとそう思ったということであります。ただ私も一応ただまあそのまあ事業をこうやっていく上でビジネスとしてのチャンスっていうのも実は本音で感じてるんですね、うん、実際のところその保育園っていうところは運営費用年間で5兆円あります。それから子育てにかかるものは追加でまた10兆円ぐらい子育て世帯でいろいろとお金かかってます。
そんなにあるんですね。
でこれが確かに今こう全国つつ裏裏の保育園に散らばってはいるんですが、はい、ただやはりこのもう本当にこう、まあ、ずっとこう DX っていう観点で忘れ去られてきた業界ですので
おっ
しゃるとですね、はい、そこをこう本当の意味で全部買い切れればそこに集まる膨大なデータや産業そのものを変えれるインフラになれるかもしれないっていう部分はビジネスとしても本当にこう、まあ、ワクワクするような可能性を感じているっていうのは同時にあると思います。まあ、
確かにそれで例えば子供の食品の会社にデータを提供するとか、はい、まあ、いろんな遊具のところにデータを提供するとかなんか多分いろんな可能性ありますよね。
そうですね。今子育て世代にテレビ CM ってみんな忙しくてテレビ CM 見れないと思うんです、はい、ただ連絡帳って1日2回絶対見ますし、うん、保育園のこう玄関は朝という当然子供いるわけなんで通るわけなんですね、はい、そういった必ずこう子育て世代にタッチできる岩盤のタッチポイントこれを持っているっていうことなんです。でその時にでは子供に合う絵本ってなんだろう、チーク玩具なんだろう、うん、ママたちがあんまり悩む必要なくですね今の子供にこれが今合ってますよとそういうレコメンドがあれでできるようなそういう形になっていくと思います。
最近ね、うん、マーケティング用語でよくするこのカスタマータッチポイントっていうね、うんうん、つまりいろんなところでその顧客接点をどこそれのでからなんとかデータを取って分析したいって、まあ、いろんなマーケティング企業のマーケティング担当が悩んでるんですけど実は子供という我々が一番データ取りにくいところは保育所のそういう連絡帳とか玄関とか実はそういうところにあって、はい、実はユニファはそこのデータを持ってるからもっともっとビジネスが飛躍するかもしれないっていう、
おっしゃるとおりですね。
ほ
ー、あの今日本の社会全体として子育てとか保育って大変みたいなイメージあると思うんです、うん、それも全部変えていきたいと思ってましてやっぱりこの子育てっていうものをもっとやっぱみんなで豊かにもっと自由に楽しめるような社会になっていかないとやっぱり日本の社会そのものが成り立たないと思っています、うん、そうなると保育士っていう職種がもっと評価されたり子育て世代って本当にみんなから応援されたりだとかでその上でこのまあもっと分業されていくチーム育児って言葉僕大好きなんですけどもやっぱりこう子供をギュッと抱きしめてあげるのは親だったり保育士しかできないんですけど記録をつけたりなんかそのまあお医者さんに相談していくのはもうどんどんこうもう分業の社会が成り立つべきだと思っていて、はい、そういったちゃんとチームで社会的に分業していきながら子育てを
やっていくとそういうのをチーム育児っていうんですね。
そうですね、あのそういう言葉があのこれからもっと浸透していくべきだと思っていまして、あの人と人とっていうのはあるんですがもうちょっとこれが分業化されていくというふうなことがあの行われていくべきだとそれによってもっともっと子どもを中心にしてそれを応援するような社会を作っていくべきだというふうに信じてます。
権田さん、トキさん、ありがとうございました。いやー、すなちゃん素晴らしい話でした ね。
なんか保育園もなんか待機児童っていうのは全然減らないですみたいな、はい、結局あれって保育士さんたちの長時間労働とか大変さとか事故が怖いって、まあ、そういう責任感だったりとか、はい、そういうことだったんですね、
はい、だから保育士というのは今は失業率が高くてでもそこにトキさんはデジタルの力を入れることで保育士さんの負担を和らげてあげると、うん、それが結果的に保育士さんがより大事な子どもに向き合うようになって親御さんたちもハッピーになっていく、まあ、いろんなプレイヤーを巻き込んで社会全体が良くなっていくそのきっかけをトキさんの会社ユニファーが作っているということですよね。
マスター今のお二人って来週もお見えになるんですか。
はい、その予定なんですけど え、なんか聞きたいことでもあるんですか？
いや、スタートアップに定評のあるリブコンサルティングの権田さんもいらっしゃったので、今度はスタートアップの目線で保育の話を聞いてみたいなと思って。
かしこまりました。では来週はぜひその話をお伺いしましょう。
やった、ありがとうございます。楽しみだな。じゃあここにお題置いていきますね。
はい、ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。取り上げてほしいテーマやご意見、感想など、あなたの声をぜひお寄せください。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、保育をもっと豊かなものにするには、出演は常連さん、リブコンサルティング常務取締役権田和人、お客様、ユニファ株式会社代表取締役 CEO 時康之、見習い店員高原恵美、浜松町で働く人、文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。